ピンと言われると2回とか回数は分からないんですけど、
本当に添え物のない自然な呼吸がスラッとできたら、それが標準ですからね、
はい、
それできてし、もう呼吸終わったらそれおしまいですから、二度とないことですから、また新しい呼吸だから、とっときの100点満点の呼吸ができたら、次もそれをできるように余念を入れないように、そして次第に純粋を練っていくんですね。これターンを練るとかなりきるとかというでしょう。これは余念を交えずにありのまま現実純粋に やるっていうこと。これを余分なものがないから無我というわけです。だからただということとなりきるということと無我ということとそのものだけになるということ、みんな同じなんです。それでこの無我を練っていくわけですね。事実だけになって純粋に純粋に、そうすると過去にとらわれてた自分が落ちていく。自分が落ちると言ったらいいか、この自分だと思ってた心の癖が落ちると言ったらいいのかね、このとらわれ自体がこうとにかく消滅していくわけです。これ一瞬一瞬の世界ですから、一瞬を離したら成就の時がない、脱落の時がないということになるんです。それで今を離したら何も得るものがない。結果はね、いつも今だし、いつもこれだけしかないから、本来のこの法の上から言ったら法でないものはないんですよ。法と言ったら絶対の真理ですからね。この事実は誰が何と言ったってどうしようもないことなんですよ。しかしそういう理由先聞いてしまうと、いかにその純粋になっていくか、いらないものを取らなきゃ純粋がわからんから、どうやって取るかっていうことがわからなくなってままなんですよ。それが何が何でもとにかくこの純粋にやってることだけに、一つことだけに徹するようになりきるようにしがみついてやるのと始めできない。これが初めのつらいところです。分からんからね。それで事実しかない初めから今だけだったんだということが分かるまで、一息にしがみついて純粋な呼吸になるように、飛び回る癖を収めないと呼吸という事実に心が収まってきませんからね。それで一呼吸一呼吸を真剣にやるしかない。初めはだんだん呼吸と親しくなるっていうと、心の飛び回る癖がだんだん収まってきたということなんです。そしたらこの事実しかなくなってくるから、ただこれやってればいいんです。何の理屈も道理もね、これをすることのために必要なものは何にもない。ただこうして。無我の連続を練っていくんですよ。それで いろんな指導者がいろんな方法で教えてくれますから、その家風に従って純粋にやっていくのが一番で、あの言い方がすべてこう相反する言い方の人も出てきますからね。それを あの人といることが違うなと言って、それをやりだしたら自我を立てて、あの人の言うこと、こちらのおしげさんの言うこと、この本が書いたっていうものをあれもこれも持ち出したら、もう今が抜けちゃってますから、今その人のところに学びに行ったら、その人の方のままに従ってやっていかないと。それで死をことごとく信ずるは死なきにしかずと、いろんなおしげさんについていろんな方法を聞いて比べてしまうとね、そしたらもう右と左と一緒にしちゃうから、何が右やら何が左やら分からへんな。死をことごとく信ずるは死をなきにしかず、いろいろな解き方をしてやるからね、どれもこれも信じて取り込んでしまうとおじやになっちゃって、何がおかずやらご飯やらわからへんな、お邪魔でね。それでこちらを空っぽにして、その時その場の教えに従ってやっていく。そうすると間違った方を聞いてても、聞く時には聞くしかないんだから、間違いじゃ間違いでないじゃなしに、ただ聞けば邪法も消防になる。でまた消防の人が邪法と言っても消防になる、解き方が違ってくるからね。聞き方を間違えると消防も邪法になる。一番確かなのは今の真実に目覚めるだけですから、この今のどんなことがあっても今の事実から心を離さないように、余念やら雑念を入れないように努力をする。それで初めは禅堂のような静かで見たり聞いたりしなくてもいいところに入って、身も心も掘り出して今一点にじっと心を置いていく努力。ところがご承知のようにもう子さんの人たちに言うのは必要ないんだけど、初めからちゃんと心が一点に折れませんから、飛び回りますからね。あそこに十牛図の魅力というものがあるんですね。自分の牛が逃げてしまったところから十牛図が始まっていくでしょ。どっち行ったんかわからない、つまり自分の本来がどうであるかがわからんから、やりようがない、やりようがないけれども菩提心を起こして探さない限り迷いのままで終わってしまうからね、人生。それで本当の本来の自分を探す、純粋な迷いのない自分に目覚めるために、それに向かって努力を始める。どうやっていいんかわからん、ただ今を話すなと聞いておるから、今とは何ぞや、見るものも今しがだし、聞くのも今だし、その今も露天をして次の今が来る、次の今が来る、やりようがないじゃないかいって、初めは面食らうのよ。がしかし3日もね、体を動かさずそのことばっかりを追求しておると、3日ぐらい経つとなんとなしに自分の上に催されておる本来の呼吸というものが親しくなり、この掴んだような実感がし始める。 それで、ああ、この呼吸を話さえしなきゃいいんだなという最初の気づき、これが大事なのね。あとはそれをずっと練っていきおれば、十牛図の書いてある通りに、次々次々に開きが起こってくるからね、気づきが。それだけ癖が取れていった、収まってきた、事実の今に密着してきたというふうに理解しておけばいい。つまり法に近づいたということでしょ。だから別に法があるんじゃないですから、ただ邪魔をしておるもの、飛び回る癖というものが遮ってくれてるもんだから、自分の真実が自分にわからない。で、これを取っていく唯一の端的な道が座禅、止観、打坐。だから何でも止観でやっていく、今だけになってやっていく。だから善でないものはない。それで何もする必要がない時間があったら、ただこうして鍛錬としておればいいんですよ。この時にはもうね、呼吸のことも忘れて、ただ石のように、枯れ木のように死んでおればいいんです。耳も捨てて、目も捨てて、意識も捨てて、自分も捨てて、体も捨てて、知らん顔して、空気のようになってる。これが眠る寸前と同一なんです。毎日毎日みんな悟りに直結している瞬間を、体得し、体験しながら毎日暮らしてるんですよ、眠る時っていうのは。だからこうしておる時には、今座ってはおるが、布団に入り、もうあとは眠るだけというふうに、体のことも忘れ、自分のことも何にもかも忘れて眠りに入っていく。あれのごとく何もかも捨てて、縁のままに骨面と座っておればいい。このただのね、一点を練っていくんですよ。わかりやすい言葉を使えば、これを持続させる。少年相続大難大難って、少年というのは正しい念、邪魔者、添え物が何にもない空っぽの念。念というものもない念のことですよ。心のない心。自分のない自分。そうすると、もちろん意識まで捨ててますから、意識のない意識。もう言いようがなくなるから、ただ格の如しです。この言いようもない、何にもない、あれでもチラチラ出とったとしても、それも無視ができるような力を得てますからね。出てても知らん顔しとればいいね。する、知らん顔して投げ出す力がついてますからね、皆さんは。この空寂とした虚のところ、空のところを守る。これをただって言ったり、止観と言うんですよ。これ守りきらんとダメですよ。練るという言葉がいいかな。 守る事故があるとかないとかいう、そんなへりくつ言ったらダメですよ。これ持続するという努力がないと。妙に座禅道にいてやるよりも今の方が楽にできてるでしょ。ですから止観他座と門法をする、三思門法を言うんですが、死に参じて法を聞くということの大切さ、この繰り返しで両輪で円満に修行が行くんですよ。皆さん大いに結構ですわ。それを熟せしめて落ちるまでやってください。では。